おはようございます。今日も寒い中ノア会に足を運んでくださりありがとうございます。早いもので2月も明日で終わりです。2015年も2ヶ月が過ぎようとしています。今年も6分の1が終わるということです。昨日のフルスペシャル賛美コンサートでもお話ししたのですけれども、おととい25日ですね、嵐の新曲桜が発売されました。皆さんお聞きくださいましたでしょうか。先週の金曜日、音楽番組に生出演をして、こう桜を歌って踊る嵐を見て以来、毎日その録画を朝晩流しながら、あの手の動きは一体どうなっているのだろうと真似をしながら曲を覚え続けています。今夜も嵐はその音楽番組に出ます。お時間のある方はぜひご覧ください。桜というタイトルを聞くと春っぽい曲でしょうと思われるかもしれないんですけれども、こうもっと深い世界が描かれている、あのとても良い曲ですので、ぜひよろしくお願いします。で、私は、桜の CD をインターネットの通販で予約したんですね。で、フラゲっていう言葉をご存知ですか。フラゲ、ですね、フラゲっていうのはフライングゲットの略なんですね。で、発売日の前日が入荷日っていう設定されていて、その入荷日にこう売るんですよね。今は発売日じゃなくて待たずに、その発売日より前の入荷日に手に入れることをフラゲっていうんです。フライングゲットで、今はちょっと発売日が名ばかりになっているところがあるんですよね。で、私もフラゲ日に届いた桜をここに持ってまいりました。嵐はいまだにこうインターネットでの音源配信をしないんですね。配信しているものはこう着メロ的なもので、フルバージョンを聴きたかったら CD を買うしかないんです。で、ジャケットがちょっと小さいので後ろの方は申し訳ありません、見えないかもしれないんですけれども、これは通常版と言われているものですね。通常版、今は CD はこう何形態、いくつもの形に分けて発売するんです。で、もうひどい場合は新曲一つ出すのに4つぐらい形態を変えて出すんですね。超初回版、初回版、スペシャル版、通常版など銘打って、もうそれぞれ微妙に中身を変えて売り出すんです。で、売り上げを、そして増やす作戦ですよね。で、嵐の場合はいつも2形態なんです。初回版と通常版で、こんなに売れていて2形態しか出さない、良心的だと思います。売れてるから2形態しか出さないのかもしれないんですけれども、でも CD 販売について嵐はこう売れない時代からいつも良心的だったんですね。信じられないかもしれないんですけれども、売れてなかった時代、嵐は CD をワンコインで売ったことがあるそうです。それでも売れなかったらしいです。また新曲をこう立て続けに発売する時期があった時、嵐のメンバーはテレビで、全部買ったらお金が大変だから買わなくていいですと言ってくれました。そんなことを普通のアイドルが言ってくれるでしょうか。私は今でもこのエピソードが大好きなんです。で、この桜ですね、通常版なんですけれども、通常版っていうのは枚数が限定されていないんです。手に入れやすいというメリットがあります。初回版と違って DVD はついていません。その代わり初回版よりも収録曲数が多いんです。限定品を手に入れたい、DVD で嵐が見たいっていうファンは初回限定版を申し込みます。で、映像はなくてもいいから曲数を多く聞きたいとか、限定版を予約し損ねた、あるいは値段が安い方がいいというファンは通常版を買います。うちでは信念を持って通常版を買っています。映像でも見たい気持ちはあるんですけれども、値段が安い方がありがたいですし、手に入れやすさも初回限定版とは全然違うからです。ただこれちょっと会社の陰謀かなって思うんですけれども、高い初回限定版のジャケットでは嵐が正面、私たちを見てくれてるんですね。でもこの通常版ならそっぽを向いてるんで、ちょっとお金出さないファンの方は見てくれないのかしらっていう気持ちも出てくるんですけれども、嵐の性格の良さは分かっているので、これは会社の陰謀に違いないと私は思っています。で、新曲が発売されるとやっぱりその曲に関心が向きます。私は毎日この曲を聴いて、もう今他の曲からはちょっと遠ざかっている状態です。新しさがここにあるからです。先週幼稚園の年長さんに聖書のプレゼントをする場に立ち会いました。一人一人の名前を呼んで、 前に出てきてもらって聖書を渡しました。どのお子さんも本当に嬉しそうで、もらった聖書を大事に大事に抱えていました。礼拝堂でお渡ししましたので、まあ、その日はちょっと雨が降ってしまったんですけれども、あ、雨は降ってなかったかな、まあ、両手で、ごめんなさい、天気忘れちゃいました。両手で落とさないように一生懸命こうお部屋に持っていく姿に心がとってもあったかくなりました。もらった時には本当にそれくらい大事にしてくれる聖書なんですけれども、小学校もどんどん上の学年になってくると次第に扱いに慎重さを欠くようになり、時には乱暴に扱われたりもしています。新しいということはそれだけで私たちの心に何かを与えるんですね。例えば新しいノートを使うとき、私は最初のうちものすごく丁寧に使っていました。でもだんだん新しさがなくなってくると、ぐちゃぐちゃに書いたり落書きをしたり、扱いは転落の一途をたどっていきました。服でもそうです。新しい服を着るとき、私たちはどこか気分も改まるような気がします。また私は学校に通っていますので、本を買わなければならないことが多くあります。だいたいインターネットで古本を探して買いますけれども、こう古本は届いても感動がないです。貴重な古本なら別ですけれども、そうでない場合は初めからテンションが上がりません。新しさとは汚れていないことであり、自分が最初に使うことであり、使うことに慣れていないものです。そこには心地よい緊張感と新鮮さがあります。古いものにももちろん素晴らしい価値はあります。新しいものだけが良いと申し上げているのではありません。でも新しいものは多くの人の心を捉えます。テレビで新製品と紹介されていると、ついつい私は見てしまいます。私はお菓子の新製品が大好きで、スーパーマーケットなどで新発売という札がついているといつも買ってしまいます。おとといもコープでブドウのグミを買いました。娘のこれ去年から相葉さんが宣伝しているお菓子だよという一言で買い物カゴに投入してしまいました。相葉さんが UOO と間違って読んでしまう商品です。分かる人には分かっていただけると思います。食べてみて、こう食べている感覚が本物のブドウみたいで美味しいなって思いました。とにかく私は新しいお菓子は試してみたいと思います。その気持ちの底に流れているのは、何か発見があるのではないか、今までとは違う味が楽しめるのではないかという期待があります。新しさとは私たちに期待の感情も連れてきてくれるんだと思います。先ほど司会の妻川さんに読んでいただいた聖書の言葉、コリントの信徒への手紙にというところに書かれています。コリントとは地名で、現在のギリシャに位置しているところです。コリントにはパウロという人が建てた教会がありました。その教会にいる人々に向けてパウロが書いた手紙がコリントの信徒への手紙です。だから私たちは落胆しません。たとえ私たちの外なる人は衰えていくとしても、私たちの内なる人は日々新たにされていきます。私たちの外面的な部分は衰えていくとパウロは伝えています。これは本当にその通りです。アンチエイジングという言葉が広がっているように、なんとか年齢を重ねていく衰えに抵抗しようと、さまざまな研究が重ねられています。これが効く、あれが良いという話題ができています。美魔女と言われる人たちがテレビに出て、実年齢と見た目のギャップを見せつけている時代です。そのように気を使ってお金を使ったとしても、最終的には衰えに歯止めをかけることはできません。どんなに新しいものでもいつかは古くなります。ノートも嵐の歌も本も時間が経てば古くなってしまいます。私も嵐の新曲を覚えることに時間がかかるようになったなと思います。体力的なこと、能力的な部分、また外見的にも自分が年を取ったなと思うことがたびたびあります。生きるとは年を取ることだと思いますけれども、私たちのそのような外面的なものは衰えても、内なる人は日々新たにされるとパウロは言いました。内なる人、私たちの内面的なものは古くならないというのです。ただこれには一つ前提があります。それはイエス様と共にいることです。 先ほどもご一緒に賛美をいたしました。主のうちにあるならすべては新しいと。イエス・キリストはすべてを新しくされる方です。汚れてしまった心を新しく作り変えてくださる方です。イエス様が2000年前に話された教えは今も私たちに新鮮な思いを与えてくれます。イエス様に出会って信じた人たちはその生き方を新しくされました。税金を取り立てる際に決められた以上のお金を取って私腹を肥やし周囲から嫌われていたザーカイという人はイエス様に出会ってから貯め込んだお金を貧しい人に施しますと言いました。湖で漁師をしていたペトロという人はイエス様に出会ってから仕事を辞めて弟子になりました。先ほど読んだこの聖書の言葉を書いたパウロはイエス様のことを伝えて回りました。それまではキリストを信じる人たちを捕まえては牢獄に送り込んでいた人でしたが、パウロもイエス様に出会ってから変わりました。各地でイエス様のお話をするために船旅をしました。陸路での旅もしました。道中とても危険な目に遭いましたし、話を受け入れられずに暴力を振るわれたこともありました。旅暮らしの中でとても苦労した人生でしたから、おそらくパウロの外見は若々しくは見えなかったのではないかと思います。それでも内側はいつも新しくされていると言い切ることができたパウロにはイエス様がいつも共にいてくださるという確信がありました。イエス様を心に迎える人はいつも内側から新しくされるのだとパウロは毎日のように経験していたからです。私たちは今日を昨日の連続と捉えます。何事もなければ昨日と似たような一日が始まり、明日も同じような日が続くと考えます。よほど未知の体験をしない限りそこに新しさは感じられませんから、同じように感じてしまいます。けれども神様を信じたら今日のこの日は神様が作ってくださった一日で、今日の私は神様が作られた新しい一日を生きている新しい私なのだと思えるようになります。連続性がありながらそこに新しさが加えられます。明日がまだ何一つ失敗をしない新しい日だと思うと嬉しくない？と赤毛のアンは物語の中で語りました。今日これからだってそうです。この後私たちには何が起こるかは分かりません。その中で神様は過去の失敗や過ちから私たちを新しいところへと導いてくださっています。それは素敵な新しさです。新しい日、新しい時間は私たちの内側からも来ます。イエス様と共に過ぎていく時間を新しく迎えるとき、私たちの内側は新しくされていきます。目に見える部分は古びていきますけれども、目に見えないところは新しくされることができるのです。新しさは心地よい緊張感をもたらします。日常に慣れきって感動のない見方からすべてを新鮮に受け取り直すことができるようになります。そこには喜びがあり感謝が生まれてきます。流される生き方から見出す生き方に変えられていきます。イエス様がいてくださることが私の心を新しく豊かにしてくれます。お恥ずかしいことですけれども、疲れてくると私は感謝を忘れてしまいます。現在週に3回夜学校に行っています。帰宅は午後11時近くになりますから、週の後半にもなるとだんだんと疲れがたまってきます。体力的にも衰えている部分がありますから、一晩寝てもすぐには戻らないです。そのような朝は目覚まし時計の音がすごく憎らしく聞こえます。しぶしぶ起きることが本当にしょっちゅうです。けれどもいやいや起きてからでも、この日は神様が作ってくださった一日だと思うと姿勢が正されるのです。眠さのあまり 惰性で生きようとしていた自分の心の方向性が変えられていきます。今日は神様が作ってくださった私の残りの人生の最初の一日とか、今日の私が神様によって生かされている中で一番若い私なんだと考えると、心に新しさが戻ってきます。新しさを手に入れるとは、新しいものを買うとか新しい環境に進むということだけでもたらされるものではありません。イエス様の言葉を心に入れていくことによって、毎日毎日を新しく感じることができるということです。昨日は雨でしたけれども、年長さんの子どもたちと一緒にキッズチャーチの体験礼拝をしました。子どもたちは新しい聖書を開いて、キッズチャーチの校長の柳沢先生から聖書のお話を聞きました。聖書を開くことにも慣れていない子どもたちですから、みんなで読んだ聖書は最初のページ1ページ目でした。創世記1章1節というところです。はじめに神は天地を創造されたという短い言葉を声を合わせて一緒に読みました。お話の最後に柳沢先生から、4月からみんなキッズチャーチに来てくれるかなと問いかけがありました。子どもたちは口々に来るとかはーいと答えてくれました。元気な返事を聞きながら、みんな幼稚園から小学校に進むのだなと感じました。年長さんは緑幼稚園に通う残りの日数がもう20日を切ったそうです。どの子どもたちも新しい歩みに心を膨らませているようでした。4月から新しい生活に変わる方もここにはたくさんおられると思います。新しい生活に向けて、また4月になっても生活がそれほど変わらない方も、心を新たに聖書の言葉を蓄えていってもらいたいと思うのです。これからもノア会や日曜日の礼拝に足を運んでください。また4月の12日の日曜日からは、教会ではファミリーチャペルというものを始めます。これは今年から始まる新しい礼拝です。ご案内がされていくと思いますので、ぜひ新しさに期待をして出席してください。それではお祈りいたします。